お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはオリーブ山の説教、イチジクの木の例え話、そして旅に立つ人の例え話。今日の聖書の箇所はマルコの福音書13章1節から37節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マルコの福音書13章の学びに入りますが、この章にはこの時代の終わりに起こる終末的な出来事が記録されています。大患難時代の悲惨な出来事が書かれ、キリストの再臨のことが生き生きと語られています。一節、イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。イエス様はこれから来る宮の荒廃のことを宣言されました。すると弟子たちは当惑しました。なぜなら宮とそれを取り巻く建物は荘厳だったからです。二節、するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。今主は彼らにお尋ねになります。一体あなた方は何を見ているのですか？イエス様はここで偉大な霊的なレッスンを教えておられます。私たちは外見の美しさや強さ、安定さ、そして永続性を見てしまいます。でも本当はそれがどんなに立派な建物であっても一時的なものなので、それは必ず通り過ぎてゆくものなのです。パウロはこの霊的な真理を次のように言っています。第二コリント4章19節。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。どうでしょうか？あなたは永遠のものを見ておられるでしょうか？3節から4節。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。マルコはここで二つの質問を書き残していますが、マタイは彼らが尋ねた質問を三つ書き記し、ルカは答えの一部を書いています。全部を総合してみますと、マタイは弟子たちが主に尋ねた三つの全部の質問を記録していることがわかります。一つ目は、いつそのようなことが起こるのかという質問。二つ目の質問は、あなたの来られる時にはどんな前兆があるのかという質問。そして三つ目は、世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうという質問で、この質問はマタイしか記録していません。五節から六節。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだ。と言って多くの人を惑わすでしょう。これは絶えず必要な偽キリストに対する警告です。この警告は今日特に強調されなければなりません。例えばリベラル主義のキリストは反キリストです。 彼らのキリストは本当のキリストではありません。リベラルの人たちも聖書のキリストを述べ伝えていると思っている人がいるかもしれません。しかしそれは違います。彼らの文書によれば、彼らが述べ伝えているキリストは、処女から生まれたのではないし、奇跡も一度も行わなかったし、世の罪のために血を流されることもなく、体をもって墓から蘇られておらず、天に昇らず、体をもってもう一度この地上に戻って来られることもありません。そのようなイエス様は聖書のどこにも書かれていません。聖書のイエス様は、処女から生まれ、奇跡を行われ、この世の罪のために血を流されました。主は体をもって墓から蘇らされ、天に昇られ、そしてもう一度来られる方です。聖書はそのように言っており、聖書には、主に関して歴史的な性質を持った文書だけしか含まれていないのです。聖書はすべてこれら信仰の基本的な事実を主張します。明らかにリベラルは、他のキリスト、他のイエス様のことを話しています。そして、どんな他のキリストも反キリストですと、マギー博士は述べています。使徒ヨハネは反キリストについて次のように警告しています。第一ヨハネ二章十八節。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって、今が終わりの時であることがわかります。七節。また戦争のことや、戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。偽キリストのように、戦争もその時代全体を特徴づけます。信者は誰も戦争に心を動揺させてはなりません。それらはこの時代の終わりの印ではありません。反キリストたちも戦争も、私たちが時代の終わりにいることの兆候ではありません。もちろんこれらすべての偽キリストたちは最終的な反キリストを指しているのですが、私が反キリストたちというとき、あの反キリストを意味しているのではありません。八節。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは、生みの苦しみの始めです。今日人間は、自分たちがとても洗練されていると感じています。なぜなら人間は、とてもたくさんの発明品を持っており、自分たちが世界を素晴らしい場所にしたと思っているからです。そして突然、自分たちが地球を汚染していて、いずれこの地球を住めない場所にしてしまうのだ、ということを発見します。そして間もなく人口爆発を抑えなければ人間は飢え死にしてしまうのです。聖書には問題や飢饉が来ると書かれています。人間が蔑んできたこの本の中の本である聖書がすべてのことに関してあまりにも正確であるというのは面白いことです。数年前人間は科学が世界中の問題を解決すると考えていました。今私たちは科学もこの世も解決することのできない問題を人間が作ってきたことを知っています。9節から10節。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証をするためです。こうして福音がまず、あらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。主がここで教会のことを話しておられるとは思えません。福音という言葉で、主は、御国の福音を意味しておられます。これは同時に、恵みの福音でもあります。二つの福音があるのではありません。実際、御国の福音は、恵みの福音の一面です。すべての救いは、神様の恵みによるもので、 神様は一度もイエス・キリストの血によって罪人をお救いになること以外の方法を持っておられたことはありません。御国の福音は、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと強調します。言い方を変えれば、主が来られるということです。そしてその当時、彼らがそう言ったとき、主が来られるのは大患難時代のことで、それは正確なのですと、マギー博士は述べています。11節。彼らに捕らえられ、引き渡されたとき、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただそのとき、自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく、聖霊です。これは144,000人のイスラエル民族が商人となる時のことを指しているのです。これはその日のための彼らへのメッセージです。これはあなたや私が教会学校のレッスンの準備をしなくてよいという口実ではありません。12節。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。卑劣な裏切りが起こります。13節。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。その日世界中に反ユダヤ主義が起こります。でも神様がご自分の封印をその日に彼らにつけられるとき、彼らは終わりまでやり通すことができるのです。さて、とても劇的な部分にやってきました。14節。荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。これは大患難時代の始まりです。最初の3年半は比較的静かです。反キリストの偽の平和です。そしてその真ん中で預言者ダニエルが言ったこの荒らす憎むべき者がそこに現れます。荒らす憎むべき者は自分が立ってはならないところ、つまり聖所に立ちます。もしマルコがローマ人に荒らす憎むべき者が聖所に立つと言ったなら、彼らは一体どこだと言ったことでしょう。マルコはそれが自分が立ってはならないところに立つと言っています。聖所はイスラエル民族にだけ与えられたものであることを理解する必要があります。聖所は地上の宮の特別な場所です。教会には聖所はありません。15節から16節。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。緊急性に注目してください。彼らは持ち物を取りに戻るべきではなく、直ちに走り出すべきなのです。17節から18節。だがその日、哀れなのは、身重の女と血の身ごを持つ女です。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。大患難時代の始まりです。19節から21節。その日は、神が天地を創造された初めから今に至るまで、今だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主は、ご自分で選んだ選びの民のために、その日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方に、空、キリストがここにいる、とか、ほら、あそこにいる、とかいうものがあっても信じてはいけません。これはとんでもない日々です。22節から23節。偽キリスト、 偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして、印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけなさい。私は何もかも前もって話しました。偽キリストや偽預言者たちが、サタンの力によって、純粋に不思議な技を実演します。キリストの再臨は宇宙が暗くなり、宇宙規模の天の花火によって紹介されます。旧約聖書ヨエル書2章28節から32節の成就です。そこには次のように書かれています。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。私は天と地に、不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたように、シオンの山、エルサレムに、逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。マルコ13章24節から26節。だがその日にはその苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人々は、人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。主が説明しておられるのは雨雲ではありません。これは栄光の雲、シェキナの栄光の雲です。これが天に現れる人の子の印です。27節。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。これは教会の敬虚ではありません。主は敬虚の時には、ご自分の者たちを集めるために御使いを送ることはされません。私たちは引き上げられて空中で主にお会いするのです。むしろこの部分は、大患難の後に起こる、キリストが栄光と裁きのうちに地上に戻って来られる時の出来事を説明しています。28節から29節。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると、夏の近いことがわかります。そのように、これらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。イチジクの木はイスラエル民族のことを語っています。イスラエル民族は神様の時計なのです。主は私たちにイチジクの木を見なさいと言われます。30節、誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この時代というのは、イスラエルの人種を指しているとも取れます。そうすると、この人々が滅ぼされることはないことを教えているのです。または、この時代というのは、一世代の人々と彼らの寿命を指すと取ることもできます。その場合は、これらの出来事の始まりを見た人々が、出来事の結論も見るということになります。イスラエル民族の永続性よりも、これらの出来事が起こる速さに強調点が置かれています。でも、どちらの事実も聖書によって支えられています。31節から32節。この天地は滅びます。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。この説は明らかに難しい説です。 もしイエス様が神様であるなら、この全知の欠如を説明するのは難しいことです。子も知りませんと書かれていますが、これはマルコが付け加えたものです。マルコはイエス様をしもべとして示しており、イエス様のしもべとしての性質は、主の最も典型的で真実の人間性を示します。主はピリピ2章7節で、使えるものの姿を取られました。主が人間になられたとき、私たちのようになられるために、ご自分を制限されました。人間になられたときには、主は偏在することはできませんでした。マルタはヨハネ11章21節で、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言ってイエス様を非難しました。主が偏在される能力に関して、ご自分で制限されたと考えるのは妥当なことです。33節。気をつけなさい。目を覚まし、注意していなさい。その定めの時がいつだか、あなた方は知らないからです。すべての時代において、神様の民が予言的な将来に備えて取るべき正しい態度は、注意して祈っていることです。34節から37節。それはちょうど、旅に立つ人が出がけに、しもべたちには、それぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから、目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきたとき、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。この例え話で、マルコのオリーブ山の説教の記事は終わります。イエス様は、この例え話を、ご自分の再臨との関係で適用されました。神様の民は、イエス様が帰って来られるときに、報告を要求されるという責任があります。注意して祈っていることのほかに働く務めがあるからです。そしてさらにイエス様の再臨を待つ者は心配しながらとか恐れて待つのではなく、神様の子供としてやがていただく想像を絶する栄光のご褒美を喜びに満ちてそれを期待するのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はオリーブ山の説教、イチジクの木の例え話、そして旅に立つ人の例え話というテーマで、マルコの福音書13章1節から37節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマルコの福音書14章1節から25節、イエス様を殺そうとする企み、ベタニアの夕食の席で、ユダの取引、そして杉越の祭りというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 0592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。